人間の脳の集中力には限度があるそうですね。
20世紀の心理学者の大発見なんですが、私たち人間が1日に使える意思決定の総量は限られているという研究があります。なので朝どういう服を着ようかとか、お昼に何食べようかとか、メールにどう返事しようか、こう意思決定をするたびに私たちの心はすり減っているということなんですね。その1日に許された意思決定を使い果たしちゃうと、あとはその理性ではなく欲望で行動するようになるので、こうついつい食べ過ぎちゃったりとか、あるいはその我慢が効かずにこう人に対して声を荒げたりとか、まあ、そういうことになってしまうということですね。
となりますと、1日の後半になったらイライラするのは仕方がないということでしょうか。
脳を疲れさせないということが非常に大事になります。このためには2つ方法があって、1つは意思決定をあまりしないということですね。例えば朝どういう服を着ようかって考えるんじゃなくて、前の夜に準備しておくとかですね、まあ、要はその直前になって慌てて考えることをしないという方法が1つで、もう1個はそもそも使える意思決定の総量を増やすという方法があるんですね。でこれもまた研究がありまして、瞑想をするというのが意思決定の総量を増やすということが指摘されています。最新の脳科学の研究ではですね、例えば1日5分程度の瞑想でもいいので続けることで心が穏やかになったり、免疫力が高まったり、あるいは先ほど言ったその意思決定の総量が上がって、まあ、集中力あるいは想像力が高まるということも報告されています。
正直な印象で言うと、瞑想と言いますと少し宗教の世界のことなのかなという感じもするんですけれど、
20世紀の後半になるまでは瞑想は宗教の対象でした。ただ1990年代に入ってファンクショナル MRI という脳の中を見ることができるテクノロジーが一般に普及しました。でその結果として瞑想が宗教の対象から科学の対象になったんですね。で特にそのきっかけを作ったのがダライラマというお坊さんがいるんですけども、彼は非常に科学に興味を持ってまして、チベットのお坊さんたちを次々にそのファンクショナル MRI という機械に送り込んだんですね。でその結果として瞑想の科学っていうことが明らかになってきたという、そういう背景があります。でその科学的にもですね、その瞑想というのは単にそのなんか悟りを開くためのメソッドなんではなくて、脳の機能全般を鍛える基礎的な方法であるということが分かってきたので、まあ、最近ではですね、そのスポーツ選手あるいはその企業の方々ですね、積極的に瞑想を取り入れるという時代になってきています。
ということは訓練をすることで脳そのものを変化させることができるということでしょうか。
おっしゃる通りです。筋肉を鍛えることができるように脳も鍛えることができるというのは大発見だったんですね。これまで私たち研究者は脳というのはもう変化しないだろうというふうに考えていたんですね。もう若い頃に完成してしまって、あとはもう衰える一方だと。ところが脳というのは訓練すればするほど機能であったりとか、あるいは構造そのものも変わってくるということが知られるようになってきました。例えばロンドンのタクシーの運転手さんを対象とした研究があります。ロンドンのタクシーの運転手になるには結構数年間にわたる激しい勉強が必要なんですね。なぜかというと、ロンドンのありとあらゆる小さい通りの名前とか道を覚えないといけないんですよ。だから数年間の修行がかかるんですけども、ある研究者が勉強したての運転手の卵と数年間の勉強を終えた人を比べてみるとですね、勉強を終えた人っていうのは記憶力を司る海馬といわれる脳のエリアが大きくなっていることを発見したんですね。でこれはつまり訓練によって脳の構造そのものが変化するんだと。これは筋肉のようにですね、ということはまあ大発見だったということです。
瞑想も脳に影響を与えるというふうに考えていいんでしょうか。
そうですね。今はそのタクシーの運転手さんを例に、その記憶力を司る海馬というところが変わるという話をしました。瞑想というのはですね、その脳を鍛える基礎的な方法ということですので、他のいろんな脳の部位にも影響を与えます。例えば感情を司っている扁桃体と呼ばれる場所があります。この扁桃体という場所は例えばネガティブな感情を主にこう司っているんですけれども、私たちが怒ったりイライラしたりとするときはこの扁桃体が活発になっています。 通称その扁桃体ハイジャックと呼ばれる現象があるんですね。どういうことかというと、怒りとかイライラっていうものがもう私たちの脳全体をハイジャックしてしまうという現象があります。通常はこの扁桃体の暴走を抑えるために理性を司る前頭前筆という部分がこの扁桃体を抑え込んでくれてるんですね。ただこのネガティブ感情が強くなってくると、この扁桃体は理性を司る部分をこう抑え込んでですね、脳全体をわーっとこうハイジャックしてしまうんですね。でそうなった時にはですね、ストレスホルモンと言われるコルチゾールというものが脳の中にですねこうわーっと充満してくるので、なかなかその理性も働きにくいし、このネガティブ感情も対処しにくいという、そういう状況が生まれてしまいます。ただ瞑想によってこのネガティブな感情を司る扁桃体がですねこう縮小するという研究もありましてですね、まあ、つまり1日5分程度の瞑想ということを毎日続けることで、いちいちいろんなことにイライラしたりとかストレスを感じたりすることが少なくなるということが報告されています。
どれぐらいの期間やると効果が一般的には現れるものなんでしょうか？
お坊さんなんかですね、もう何十年とやってらっしゃるんですけれども、そこまでやらなくてもいいということも大発見だったんですね。瞑想というこの手順をですね、標準化したジョン・カバット・ジンという先生がいらっしゃるんですけども、彼は8週間の瞑想プログラムを作られたんですね。で彼が証明したのは、たった8週間の瞑想でもそれをすることで扁桃体と呼ばれるネガティブ感情を司るところがこう縮小するということを発見されています。
では明日以降、その瞑想の具体的なやり方などにつきまして詳しく伺っていきます。今朝のお話ありがとうございました。
ありがとうございました。